はも、旧約聖書1ページです。それでは、拝読いたします。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。神は仰せられた。大空よ、水の真っ只中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった。第二日。神は仰せられた。天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよ。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。地は、植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を、種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第三日。神は仰せられた。光るものが天の大空にあれ。昼と夜を分けよ。定められた時々のため、人年のためにの印となれ。また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。するとそのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。また星も作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を収めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第四日。神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれをよしと見られた。神はそれらを祝福して、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよと仰せられた。夕があり、朝があった。第五日。神は仰せられた。地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。するとそのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のものすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。本日の説教はキリストと同じ姿にと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから説教を始めたいと思います。お祈りします。父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けるこのひとときが与えられていることに感謝いたします。 お一人お一人のこと、神様が一番よくご存知でいてくださいます。どうか必要な御言葉を、お一人お一人の心の内にあなたご自身が語りかけてくださいますように、ご聖霊様の助けをいただいて、この聖書箇所を正しく受け取ることができるようにどうかお願いいたします。一切この時あなたの御手にお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。はい、本日は収穫感謝礼拝を今お捧げしています。ここにたくさんの収穫物が捧げられています。これを作ってくださった、まずは生産者の方々ですね、本当に感謝いたします。また流通してくださっている方々や、その他 目に見えないところでさまざまな方々がご労をしてくださっています。そのすべての方々に感謝をしたいと思います。そして特にこの礼拝の中では、すべての源にある神様、この世界をお作りになってくださり、今日もこの世界を支えてくださっている創造主なる神様にご一緒に感謝を捧げしてまいりたいと思っています。人間は、まあ、酸素を吸って生きていますけれども、1日に、約2000リットルの酸素をこう使用して生きているそうです。まあ、体格によって少し違いますけど、平均2000リットルだそうです。酸素がなければ私たちは生きていくことはできません。ツルハに行って酸素管を、酸素管っていうのが販売されているのを見てきました。5リットルで880円、1日に換算すると35万2000円分ですね。私たちは酸素を消費して生きています。神様が請求書を送らないでいてくださることに感謝したいと思います。もちろん酸素だけではないですよね。光も水も土もすべて神様が私たちに必要な環境を今日も与えてくださっています。まあ、よく言われることですけど、感謝の反対は、まあ、不満というよりも当たり前に思ってしまうこと、まあ、感謝の反対は当たり前だということをよく言われます。どうしても私たち普段の生活の中で、当たり前になってしまうこの自然環境の恵みということ、今日は改めて神様に感謝するひとときとしていければと思っています。それでは聖書の本文をもう一度お読みします。今日は創世記の一章を開かせていただきました。創世記の一章の一節をもう一度お読みしたいと思います。聖書の一番初めです。創世記の一章一節、はじめに神が天と地を創造された。はじめに神が天と地を創造された。子どもの質問の一番です。この世界はどのようにしてできましたか。この世界はどのようにしてできたでしょうか。それは創造主である神様によってすべてが作られたと、創造主なる神様によってすべてのものは作られたと言われています。神様が意図を持ってこの世界を作ったので、私たち一人一人には目的と意味が必ずあるということになります。先週私は北海道聖書学院で開催されました特別公開講座に行ってきました。その講座の学びの中で、ちょうどこんな図が紹介されていたんですね。プロジェクターに入れてもらいました。3つの世界観というお話がちょうどされていました。ちょっとご紹介します。左側ですね、一番左側図の1の1は聖書の世界観です。神様が上におられて、それとは全く別のもの、区別されたものとして被造物、自然環境、また動物、私たち人間が下に存在しているという、これが聖書の教える世界観です。全く別のものということですね。神様が被造物を作りになられた。真ん中の図は、これ 神様と被造物、世界がつながっていますよね。これ日本の神々と被造物括弧 A とあります。日本人が持っている世界観ということです。確かに古事記とか日本書紀というものを読むと神々が生み出されていきますね。また神々が死ぬという場面も含まれています。まるで人間のような神様の神観を持っているということです。神と人間に明確な区別がなされていない、そういう世界観を日本人は持っているとこう言われています。そして一番右はですね、さらに進んで神様イコール自然という世界観ですね。石が神様であったり、木々が神様であったり、動物が神様になるという世界観。松尾芭蕉という人がこういう俳句を読んでいます。夏草や強者どもが夢の後、有名な俳句ですね。夏草や強者どもが夢の後、これは人間の営みというのは虚しい、なくなるものであるけれども、夏草つまり自然界は永遠に残っていくんだと、自然は神様のようなものなんだという世界観がここに読まれています。しかし聖書はそうではないと言っています。神様というお方はこの世界のすべてをお作りになられたお方、被造物とは全く区別されたお方です。創造主なる神様だけが永遠なるお方であり、私たち作られたものは皆有限な存在なんだと、そのように聖書は教えているわけです。私たちは有限なものであるがゆえに全てを知ることはできません。それ私たちは神の言葉である聖書に教えられながら、聖書に導かれられながら生きていくということになります。どのように自分は生きていったらよいのか、自分はどのような存在であるのかを聖書に教えられていく必要がある、そのような存在になります。神様によって作られたにもかかわらず、神様に聞こうとしない人々、自分の考えで歩みを進めようとする人々に対して、神様は旧約聖書でこのように言っておられるんです。旧約聖書イザヤ書の29章16節にこういう御言葉があります。あなた方は物を逆さに考えている、陶器師を粘土と同じに見なしてよいだろうかと、作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼にはわきまえがないと言えるだろうか。わきまえがないというのはあなたは分かっていないということですね。作られたものが作ったお方に対してあなたは何も分かっていないと、あなたに聞く必要はない、私がどう生きていくのかは私が一番知っているんだと、そう言っていると。これは物事を逆さに考えてはいないかと、理にかなっていないことなのではないかと、まあ、そう神様は言っておられる、そのような聖書箇所です。犬を飼ったことがある方いらっしゃると思うんですけれども、おそらく犬を飼うと主人に従うことの幸せということがよくわかるのではないかと思うんですね。私も十数年前に犬を飼い始めた頃、主従関係が初めははっきりしていなかったので、とてもそのワンコが不幸せな顔をしているのを見たことがあります。テーブルにあるご飯は犬が食べてしまう、本当にそんなことがあったんですね。やめさせようとすると噛みついてくる、散歩をしていてもぐいぐいと私のことを引っ張って、一体どちらが主人なのかわからないような状態でした。その頃のワンコの顔はなんか目がつり上がってですね、可愛くないというか幸せそうではない顔をしていました。しかし次第にしつけをして主従関係が出来上がってくるにつれて、 犬の顔が変わっていくのを見ました。とても安心した顔つきになっていきます。実際散歩をしているとご近所さんから何度も声をかけられました。最近本当に顔が変わったよなと、お前は幸せな生活をしているんだなとよく声をかけていただきました。これは私たち人間も同じことだと思います。神様に作られたものとして神様を認めて神様に聞いて歩んでいく人生、これが一番私たちにとって幸いな人生であります。なぜなら神様は私たちを幸いな人生を送るために作ってくださいました。神様は私たちを目的を持ってご計画を持って作ってくださったからです。本日1点目にまず確認したいことは、すべてのものは神様によって作られたんだということ。そして私たちは神様に従って歩むべきものなのだということを1点目に確認したいと思います。それでは、次です。子どもの質問の2番になります。2番。神様はすべてのものを一気にお作りになっていますか？人間はいつ作られていますか？神様はすべてのものを一気にお作りになられたでしょうか？人間はいつ作られたでしょうか？先ほど読んでいただいたところを見ると、神様は順を追ってこの世界をお作りになっているのがわかります。そして人間は一番最後に作られたということが言われていました。もちろん神様は何でもおできになるお方ですから、一気にこの世界すべてをお作りになることもできたのだと思います。しかし神様は順を追って創造の御業を進めていかれました。その順番というのは何かというと、前に作られたものを土台として次のものが生きていくことができる環境を作っていかれた。前に作られたものが土台になって次のものが生きていくことができる、そのような順番を追っていかれたということがわかります。3節から5節をお読みいたします。創世記1章の3節から5節。3節、神は仰せられた、光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった。第一日目には光が作られたと言われています。そして第2日目、2日目のことが8節に言われています。8節をご覧ください。8節、神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった。第2日、2日目にはこの大気のある空間ですね、まあ、大空と言われてますけど大気のある空間が作られました。そして3日目には陸地と海が作られたと、そのように続きます。つまり光が作られて、大気が作られて、陸地と海が作られて、そのような環境が整えられてから、植物や魚や動物、そして人間が作られていったということになります。反対だったら大変なことになるんですね。魚が作られたけど海がなかったということはありませんでした。植物が作られたけれども光がなかったということもありません。動物が作られたけど食べ物がないということもないんです。神様は前のものを土台として次のものを生かすという、この順序を持ってこの世界を創造してくださいました。先ほど人間は一番最後に作られたと言いました。人間は一番最後に作られました。これどういうことを表しているでしょうか？人間は一番最後に作られていますので、 人間というものはすべての自然環境に支えられて生きていくことができるものなのだということがここからわかります。いわば人間は作られたものの中で最も弱い存在、支えられていくことが行くことで初めて生きていくことができる、そのような存在ということができるのではないでしょうか。しかしどうでしょうか。現代人々はこの事実、人間は自然に支えられているという事実を少しずつ忘れてしまっているように感じるんです。神様の創造ということを認めなくなってしまった結果、人間は自然に対して威圧的な態度を取るようになっていきました。自然から奪い取り、自然を破壊し、自然を自分たちのためだけに利用するものとなってしまっています。先日スーパーで買い物をしていましたけれども、生すじこが出てきましたけれども、ものすごく高いですね。びっくりするぐらい、1パック4000円とかね、そういう値段になっていました。昔はね、結構安く手に入ったものなんですけれども、まあ、今気候変動によって鮭がほとんど取れなくなってしまった、それで筋子も本当に高くなっているんだなということを感じました。 NHK のテレビ番組で、昨年まで放送されていましたヒューマンエイジというシリーズがありました。そのヒューマンエイジというシリーズのホームページを見るとこのように書かれてありました。ヒューマンエイジのホームページ、繁栄を極める一方で地球環境に危機をもたらしている人間、繁栄を極める一方で地球環境に危機をもたらしている人間、それでも人間はもっと豊かになりたい、もっと豊かになりたいという欲望を止めることができない、人間とは一体何者なのか、人間はこの先どこへ向かっていこうとしているのかと、まあ、そういうことが書かれていました。この番組のテーマなんですね。人間とは一体何者なのか、人間とは一体何者なのでしょうか。今日の聖書箇所から分かることは、人間というのは神様によって一番最後に作られた存在、被造物がなければ生きていけない弱い存在だということです。それで私たちは自然環境に感謝をして、自然環境を大切にする歩みをする必要があるということです。欲望に任せて自分の欲のままに生きていくのではなくて、よく考えて生活をしていく必要があるということがここから分かります。それでは3つ目に見たいことですけれども、確かに人間は最も弱く最も小さなものだと言われています。しかし同時に人間というものは被造物と全く同じものではないと、神様によって特別に作られたものが人間という存在なのだということが聖書に言われています。そのことが本日の26節から28節にこのように言われています。人間は特別な存在です。26節から28節、神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよと言われています。 人間という存在は神の形、神様に似せて作られて、すべての被造物を支配する存在なんだとここに言われています。私たちが支配という言葉ですね。支配という言葉を聞くと、おそらく良いイメージを持たないかと思われるんです。支配というと、相手をコントロールして、相手から奪い取る、そういうイメージを私たちは支配という言葉に持つかもしれません。実際ですね、この聖書箇所があるから環境破壊が行われているんだと、そういうふうに言う人たちもいるそうなんです。聖書が原因で環境破壊が起こっていると言われることがあります。しかし神様がここで言っている支配しなさいという意味は、そういう意味ではないんですね。自然を壊したり、自然から奪えと言っているわけではありません。神様が望まれた本来の支配、神様が私たち人間に与えた本来の支配とはどういうものでしょうか。新約聖書マタイの福音書においてイエス様が本当の支配とは何かということをこのように教えてくださっています。マタイの福音書20章の25節から27節です。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。これが普通の支配。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさいと、このようにイエス様は教えてくださっています。私たちが被造物を支配せよと神様がそう言われたことの正しい意味は、被造物にお仕えしていくということです。被造物を管理して、被造物が生きていけるようにしていくこと、それが神様が言われた支配ということです。被造物を生かしていくことになるならば、私たちはますますその自然から恵みをいただくことができるわけですね。つまり互いに奪い合っていくのではなくて、互いに与え合っていくこと、互いに生かし合っていく世界を神様は作られたということになります。先ほど読みした創世記の1章の26節、もう一度ご覧ください。創世記1章の26節、こうあります。神は仰せられた。さあ人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。その形というところ、人を我々の形としての形というところに米印がついているかと思うんです。ついてない聖書もあるかもしれないですね。形の右上に米印がついています。そして一番聖書の下側の欄外中に目を移しますと、26節、26のところにこう書いてあるのがお見えになるでしょうか。米印、あるいは像、かっこ形と書いてあります。あるいは像、かっこ形と。神の形に作られたということの意味は、神様の像として作られたと。神様そっくりのものとして私たちが作られているのだということを表しています。英語の聖書ではこの神の形というのは The Image of God ですね。 The Image of God という言葉が使われているかと思います。つまり神の形というのは神のイメージ、神様のイメージとして私たち人間は作られているんだということなんです。それではどうでしょうか。 私たちは神様のイメージ通りにこの人生を生きていくことができているでしょうか。神様がイメージした人生に私たちはなっているでしょうか。今日は自然環境に対してということを言われていますけれども、それだけではないですね。家族に対しても同じです。夫や妻に対して、子供に対して、または友人や社会の人々に対して、私たちは神様のイメージで生きていくことができているでしょうか。神様のイメージというのは、相手にお仕えしていくこと、相手を生かしていくこと、つまり相手を愛していくこと、そういう歩みが私たちにはできているでしょうか。まあ、そう問われると残念ながら、胸を張ってできていますとはなかなか言えない私たちの歩みになると思います。どうしても私たちは神のイメージというよりも自分のイメージでこう歩んでいこうと、そのように考えてしまうものではないでしょうか。神様に作られたものとして、神様のイメージ通りに歩んでいかないこと、自分のイメージで歩んでいこうとすること、これが聖書の言っている罪ということの意味になります。私たちがこの地上の歩みを終えたとき、神様にお会いすることになります。神様はそのとき私たち一人一人に問いかけをなさるんですね。あなたは私がイメージした通りにその人生を歩んできましたかと。それともあなたは私のイメージではなく自分のイメージに従って人生を歩んできましたかと、神様は私たち一人一人に問いかけをなさいます。これは人間の場合でも同じだと思います。父親が子供に何か頼み事をした場合には、ちゃんと言われた通りにできたかいと、まあ、そのように問いかけをしますよね。善悪の判断ができない小さな子供であれば、責任を問われることはないかもしれません。しかし神様は私たちに善悪を判断する心を与えてくださっています。私たちに自由意志を与えてくださっています。それは私たちには責任が生じるということになります。神様がイメージされた通りの人生を歩んでいるか、そう問われた時にも残念ながらその通り歩んでいますとは言えない私たちになるのではないでしょうか。それでは最後に子どもの質問の3番です。私たちはどうすれば神様のイメージ通りにこの人生を歩んでいくことができるでしょうか。どうすれば神様のイメージ通りに歩んでいくことができるでしょうか。それは救い主イエス様を信じて罪許され、神様と共に日々を歩んでいくこと、イエス様によって罪許されて神様と共に日々を歩んでいくことによって、神様のイメージに近い歩みをすることができるようになっていきます。イエス様は十字架の上で私たちが負うべき責任、私たちが負うべき罪の罰をすべて身代わりとして負ってくださいました。イエス様の十字架を信じて、イエス様の十字架を自分のこととして受け入れている人は、皆神様から責任を問われるということはないと聖書は約束しています。そして私たちは罪許されたものなので、神様と共に毎日を歩むことができるものとされているわけです。神様と近く歩むことができるものです。子供がですね、父親に似ていくものとなるために必要なこととは一体何でしょうか。子供が父親に似るために必要なことは一体何でしょうか。まあ、同じ遺伝子を持っているということもあるかもしれないですけれども、 やはり父親の近くにいることですよね。父親と共に時間を過ごして、父親を理解して、そして父親に似たものとなっていくことができるということだと思うんです。これ私たちも全く同じです。イエス様を信じて罪許されて神様と共に歩んでいくときに、私たちは神の形、神のイメージに従って歩みをすることができるようになっていきます。新約聖書コリント人への手紙第2、3章18節にこのように書いてあります。コリント人への手紙第2、3章18節、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちは神の形、神様の像として作られているので、鏡のように神様のご性質を映しながら生きていくことができる、そのようなものになっていくことができます。神様がこの世界すべてのものをお作りになられました。神様は魚を水の中を泳ぐものとしてお作りになられました。それゆえ魚というものは水の中にいるときに魚として生きていくことができるのです。神様は鳥を大空を飛ぶものとして創造されました。それゆえ鳥は空にいるときに鳥として生きていくことが、羽ばたくことができます。私たちも同じように、私たちは神様と共に歩むものとして、神様は私たちを創造されました。それでイエス様を信じて罪許されて神様の近くを歩んでいくときにこそ、私たちは神の形としての歩みができる、本当の作られた自分の歩みがすることができるということです。時々ですね、イエス様を信じるとなんか自分がなくなってしまうんではないかと、自分を失ってしまうんではないかということをお聞きすることがあります。しかしそうではないということです。イエス様を信じるということは、神様が作られた本来の自分らしさ、本当の私が生み出されていくということになります。いつも神様に感謝をして、神様を愛し隣人を愛して、そして自然を愛する私たちになっていくことができるということです。これからもイエス様を信じて神様と共に歩んでいくことによって、神様がイメージしておられる通りの人生にしていただきたいと思います。そしてこの地上の歩みを終えた時には、永遠に神様と住むことのできる天の御国が用意されていますので、皆でそこに至ることができるように、イエス様を信じてこれからも皆で歩んでいきたいと思います。それではお祈りをいたします。創造主なる神様、私たち一人一人をお作りになってくださいました。また私たちが生きるための環境を与えてくださいました。ありがとうございます。あなたに作られたものですけれども、誠に自分勝手な思いを持って、自分のイメージを持って罪の歩みをしてしまうことがあります。どうぞイエス様の十字架によって私たちの罪を許して、これからも神様と一緒に歩んでいくことができるようにしてください。そして本来の私たち、神の形として作られたあなたの似姿に変えられていくことができますように、あなたが与えようとしておられる本来の人生、本来の祝福に満ちた歩みを私たち一人一人に与えてくださることをお願いいたします。今日の収穫感謝礼拝のひとときに感謝をして、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ここで少し換気をお願いいたします。